こんにちは、羽賀ひかるです。前回の音声、2017年日の鳥のポイントと霊的覚醒についての続きの音声をお届けいたします。霊的覚醒や悟りと言いますと少し大げさに聞こえるかもしれませんけれども、では実際ですよね、覚醒していくほどに、悟っていくほどにどのようになるかということなんです。でこれはね、全員にとって重要なことではあります。例えば覚醒した結果どうなるか、その現れの一つがより真実が見えるようになってくるということなんですね。本当のことが分かるようになっていくっていうことです。例えばこの10年間ですよね、で私たちが触れることができる情報量がどのぐらい増えたのかというあるデータなんですけども、例えばこの10年間で私たちが入手できる情報量っていうのは10年前の530倍になったと言われています。ちなみにその前の10年間で33倍なんですね。つまりこの20年間で私たちが入手できるさまざまな情報の量というのはですね、1万倍以上増えてるっていうことなんですね。これ100年前とかにするともう何十万倍何百万倍っていう単位になってくるわけなんです。そのぐらいですよね。今はインターネットが発達したことによってさまざまな情報を入手できるようになったということなんですね。ただ全てが全て当然ですよね、いい情報であったり本当の情報であったりかといえばそうではないっていうことなんです。より真実であったり本当の状況をちゃんと自分の目で見極めないといけないっていうことなんですね。でそのやっぱり見極めるためのポイントが意識の覚醒なんです。そう、多くのアメリカ国民ですよねが本当のことに気づくようになってきた。あ、TPP って例えば良くないんだなだとか、マスメディアで流れてきてる情報っていうのも嘘の情報が多いんだなということに気づくようになってきた結果が、例えば TPP の廃棄であったりだとか、そういう形でつながってきてるわけなんですけども、これはこれからの時代非常に重要なことです。何が本当の情報なのって、何が嘘の情報なのっていうことをちゃんと見極める力を持つっていうことなんですね。それが一つです。例えば自分の心や体にとっていい情報であったり悪い情報ですよね、ちゃんと見極めて取捨選択していく必要があるということなんです。もう一つ霊的覚醒することによって起こる現象なんですけども、例えば悩みや苦しみからの解放ですよね。でなぜ悩みや苦しみが生じるかというと、それは囚われるからなんです。例えばその囚われの一つっていうのが感情による囚われですよね。どうしてもイライラしてしまう、不安で落ち込んでしまう、これは感情にコントロールされてしまっている状態なんです。でも本来感情っていうのはコントロールするものであって、自分が振り回されるものではない、操ることができるものなんですね。でも感情に振り回されてしまっている人がいます。でも感情というのもコントロールできるようになっていくっていうことなんです。で感情のコントロールのさらにその先にあるのが思考のコントロールですね。多くの人は自分が今思っていること、考えていること、脳内の会話が自分自身だと思ってますけども、それはね、実は本当の自分ではないわけなんですよ。つまり何か、脳っていうのはコンピューターみたいなもんです。自分の考えている思考っていうのはコンピューターみたいなもんです。これは本当の自分の現れの一つであって、思考っていうのも自分ではないっていうことなんですね。これに気づくのも悟りの一つです。そう、悩みや苦しみはどこから生まれるかっていうと、感情や思考から生まれるわけなんですけども、そういったものものですよね、コントロールできるようになっていく、これは悟りの一つです。はい。さらに霊的覚醒の結果どうなるかっていうと、これは他者への影響力が強くなる。例えば人の幸せを願う力であったりだとか、もしくは他者の心に響く力ですよね、変えていくだけの力っていうのを持つようになっていくっていうことなんですね。だからこれからですよね、 何が起こるかわからない時代の流れの中で、自分自身が何があっても大丈夫な心やメンタルを作っていくっていう意味では、霊的覚醒ってのは重要になってきますし、またですよね、これからリーダーになっていく人たちっていうのも、そういった他者への影響力の強い人だと言えるわけなんです。うん。で、前回の音声で少しお伝えしてますけども、霊的覚醒には実は2つのパターンがあるっていう話をしています。1つが自力的覚醒です。これは自分自身で例えば瞑想したり座禅したり祈ったりすることによってエネルギーを自分自身で集めて高めて覚醒する、悟るっていう方法です。で、もう1つあるのが、これは他人の応援のエネルギーであったり、もしくは人類の集合的無意識、全体性の意識からのエネルギーであったり、もしくは天地自然からのエネルギーを取り入れることによって悟るっていうことなんですね。これは他力的覚醒なんです。で、この他力的覚醒っていうことですよね。がこれから重要になってくるってことなんですけども、じゃあこの他力的な覚醒をしようと思えばどうすればいいのかっていうことなんです。これがポイントです。でね、意識は一体どこにあるのかっていうことなんですね。で、当然意識ですよね。人間の意識っていうのは目には見えません。でもこの目に見えない世界っていうのが物質世界を作り、もしくはこの目に見えない世界っていうのが現実に影響を与えている。そのことはですね、多くの人がよりよりそのことを気づくようになってきてます。もうこれからの時代、スタンダードであったり、当たり前のことなんですね。で、見えない世界のことがわからないし、感じないっていう人は、時代の流れの波に取り残されやすいってことなんです。で、例えば、見えない世界っていうのが、その与える影響の一つとして、一つ具体例の現れがあるとすれば、見えない世界がこれから重要になってきてるっていう現象の現れですよね。例えばこれから着目されていくものが何かっていうと波動医学なんですね。で、例えばこの物質世界中心主義だったら、例えば薬を飲んで病気を治す、手術して病気を治す、これ今までの当たり前でした。でも見えない世界の波動を当てることによって細胞に影響を与え、そして病気を治していく、そういった波動医学っていうものがこれからより発達していきます。で、かなり明らかになってきてます、この波動医学っていうものに関して言うと。で、実際この波動医学を活用することによって病気の治癒するような技術っていうのは世界中でいろいろ開発されてて、私もですね、リアルにそういった話を見聞きしてます。で、そのことに関してはちょっともう本題からそれるんで詳しくは言いませんけども、それは一つですね。で、例えばエネルギー産業でも今までは、例えば、火力発電、風力発電、もしくは原子力発電とかもそうなんですけれども、どっちかっていうとこれ物質次元に近いエネルギーです。でも、もっと見えない世界のエネルギーを活用したフリーエネルギー的なものですよね。無尽蔵に空間中、空気中からエネルギーを取り出せるようなフリーエネルギー的なもの、それもね、どんどん今技術が開発されていってます。私の知ってる限りでもいろんな技術がありますっていう具合に、今さまざまなそういった見えない世界のエネルギーを現実の力に活用していくっていうことがこれからの時代の主流になっていくんですけども、まさに意識の世界、見えない世界でもそうで、自分の意識の覚醒においてもそういったフリーエネルギー、空間中のエネルギーを取り入れることによって覚醒していくっていうことがこれからすごく重要になってくるっていうことなんですね。で、一つ重要なポイントがあります。意識は一体どこにあるのかってことなんですね。意識は一体どこにあるのか。で、これは今までの常識のパラダイムから言いますと、意識っていうのは脳にあるっていうのが考え方の主流でした。しかし、最先端の意識科学であったり脳機能学の世界の中で、意識は脳にはないっていうことが明らかになってきてます。脳にはないってことなんですよ。で、例えばこれ右手を動かすとします。右手を動かすのと脳が右手を動かしてるって認識するのはどっちが先かっていうと、実は右手が動いてる方が先だってことが明らかになってるんですね。そう、右手が動いた後にその後脳が、あ、右手動いたなって認識してるんですよ。っ ってことは右手を動けっていうふうにした命令の主体は脳にはないってことなんですよ。じゃあ意識は一体どこにあるのかっていうことなんですけども、実はこれが空間なんですよ。空間にあります、意識っていうのは。でこのことに気づくだけでも悟りなんですね。一つはつまり肉体、あ、脳には意識がないってこと、うん、意識は空間にあるっていうことなんです。じゃあ脳は一体何なのってことなんですね。その空間にある意識と肉体をつなぐ架け橋になってるのが実は脳なんですよ。つまり脳はアンテナなんです。脳はアンテナ、そして肉体につながってるってことなんですね。で肉体もですね、そういった脳だけじゃなく肉体っていうのも意識全体性につながってるわけなんですけども、脳っていうのはその媒介に過ぎないっていうことなんです。でこの自分の意識体っていうのは空間にあるわけなんですけども、さらに言えばその空間ですよね、の中にある意識体の中でもそういうのがあって、でね、それは実はどこにさらにつながっているかと言いますと、日本の全体性ですよね。でさらにその空間ってどこにつながっているかと言いますと地球です。地球のさらにどこにつながっているかっていうと宇宙っていうふうにして、宇宙、地球、日本で自分の意識の肉体っていうふうにして、これらは全てつながりを持ってるっていうことなんですよ。で要は霊的覚醒っていうのはそのつながりに気づく、目覚めるっていうことなんですよ。だから悟りのレベルが高まるほどに、よりその自分の全体性とのつながりのパイプが太くなっていくっていうことなんですね。でね、霊的覚醒を促す、特に他力的なそういった自然界からのエネルギーを取り入れるためのポイントなんですけども、エネルギーセンターってのがあります。じゃあそのエネルギーセンターって一体どこかと言いますと、これが神社なんですね。そう、例えば人間の体内にもエネルギーセンターってのがあります。これ例えば経脈と言ったり、もしくは壺と言ったりします。うん、これエネルギーセンターなんですね。壺っていうのはそこを押すことによってエネルギーの流れが変わる、で全体性が変わってくるっていうことなんですけども、それはツボなんですね。でそういったのがあります。でね、実はそのエネルギーの流れですよね、これ日本人体でいうと経脈、そしてこのエネルギーの特に流れが変わりやすいポイントのことをツボと言ったりするわけなんですけども、実はこれは日本列島で言いますと、例えばエネルギーの流れのことをこれ流脈って言います。エネルギーラインが通ってるわけなんですよね。で特にそのエネルギーの変わり目になるところのことを流血、流の穴と書いてツボなんです。これはそう、日本列島におけるツボなんですね。で大体そういうところに神社が建てられてるわけなんですよ。でいいですか、日本の壺が神社、エネルギーラインがあって壺なんですけども、なんで神社参拝することによって自分の意識が変わり、そして運命が変わっていくかっていうと、そのいわば日本の壺ですよねっていうのは特に全体性とのつながりが強くなってるんです。日本全体、地球全体、宇宙全体、そして人間の意識や肉体とつながってる。でそこに参拝することによって、言うならば自分の意識のスイッチが押されたような状態になるってことなんですよ。意識のスイッチになるってことなんです。うん。なぜならば自分の意識っていうのは日本全体、そして地球全体、宇宙全体につながってるからなんですね。そうです。で例えばその神社ですよね、で祀られてる神様の名前っていうのは、例えば雨の御中主という神様が祀られてるとすれば、これは雨の御中主は実は宇宙にも雨の御中主の働きはあれば、 地球の中にアメノミナカヌシの働きもあれば、日本の歴史の中にアメノミナカヌシの働きもあれば、意識の中のアメノミナカヌシの働きもあれば、肉体の中のミナカヌシの働きもあるし、脳の中にもあるし、全部これはフラクタル、相似形になってるっていうことなんですね。うん、で、例えばアメノミナカヌシが祀られている神社に参拝するっていうのは、その自分の中に眠ってるアメノミナカヌシのスイッチをオンにするっていう働きがあるわけなんです。例えば猿田彦の御事っていうのは、猿田彦の御事っていうのはもちろん神話の中に登場する神様なんですけども、猿田彦の働きっていうのは宇宙にあれば地球にもあれば、意識の中にもあれば脳の中にもあれば肉体の中にもある。雨のうずめの御事っていう働きっていうのは宇宙にも日本にも意識にも脳にも肉体にも全てあるっていうことなんですね。で、そこの神社に参拝するっていうのは、その意識のスイッチをオンにするっていうことなんですよ。で、なぜ不幸になったりするか、そう、意識のスイッチがオンになってないからなんですよ、そこの神社の。で、特に自分にとって必要な神社があったりする、自分にとって合う神社があるっていうことなんですね。自分の運命を変えるきっかけになる神社があるっていうことなんです。うん、もう一回ね、ちょっと話を整理しますと、そう、他力的エネルギーを取り入れるためにスイッチになるのが実は神社参拝。なぜ神社かっていうと、神社っていうのは日本の壺であり、エネルギーセンターの壺、そこをピッと押すことっていうのは自分の意識をオンにすることであり、宇宙とつながる、地球とつながる、全体性につながることになるからなんですよ。じゃあどのように神社参拝すればそういった自分の意識がオンになるかってことなんですね。ポイントをね、ちょっと今日の話の流れで今まであまり触れたことがないことで言いますと、まず重要になってくるのが実は御神明なんですよ。雨の御中主っていうその名前の中に働きがあり、があるってことなんですね。宇宙にも意識の中にも肉体にも、それ全部つながってるっていうことなんです。だから御神明を唱えるっていうのは自分の意識のスイッチをオンにすることにつながるっていうことなんです。猿田彦の御事っていうのもそうですね。その猿田彦の御事っていう名前の中に実はその働きの、言霊の中に眠ってるっていうことなんですよ。そうで、この言霊ですよねっていうのは意識のスイッチをオンにするような働きがあります。言霊ですよね。言葉っていうのは意識をオンにするような働きがあります。そう、これはね、意識科学の世界の中でも言われることで、そう、言葉っていうのはそういった見えない世界を動かす力を持ち、ね、思いを動かす力を持ち、物質も動かす力を持ってるっていうことなんです。ってことは御神明ですよね。一見よくわからないような御神明っていうのも、実はその言霊の中に霊的な働き、エネルギーが眠ってて、それを唱えることによって自分の意識を変え、運命を変えるような働きを持ってるっていうことなんですね。だから神社参拝するときは絶対御神明を唱えて、何度も何度も繰り返し言ったりする。これ非常に重要です。御神明を唱えるっていうことなんですね。かつもう一個意識をオンにするスイッチがあります。それが何かっていうと、実は自分の名前なんですよ。自分の名前、そう、だから神社参拝するときって名乗ることが大事なんです。私は大阪府枚方市から来ました羽賀光です。これは自分の意識のスイッチをオンにするんですね。そこの神社に参拝して、で御神明となる自分の名前をちゃんと名乗る、これ非常に重要なんです。でも多くの人があんまりやってなかったりします。なんとなく参拝してお賽銭チャリンと入れてってことなんですね。でお賽銭チャリンって言いましたけども、そういった意識の世界ですよね。例えばそういった神社参拝がエネルギーセンターだといった、日本全体や地球全体や宇宙全体につながるんですけども、何がそのつながるための架け橋になるかっていうと、人間の気持ちなんですよ。心です。心が架け橋となります。だから例えばね、 こう五円玉入れたら五円があるとか言いましたけども、五円に気持ち入りますかって話で、五円玉にやっぱ気持ち込めにくいですね。だから神様どうかこれで神様のお役にお立ててくださいね。まあお賽銭お玉串ですよね。ちゃんと自分の気持ちがこもるような金額の方がいいわけなんですよね。それこそチャリンっていうね、賽銭ですよね、砂利銭ではなかなか気持ちこもりにくいです。お札に、特に例えばピン札ですよね、新しいお札っていうのは気持ちがこもりやすい。そういったお札に自分の気持ちをちゃんと込めること、この神様、この自分のお金っていうのがそういった神様の世界との架け橋となり、どうか自分の願望を実現する力となり、どうかこのお金が世のため、人のため、霊界のため、神様の世界のために使われますようにっていう気持ちっていうのが架け橋となる。当然その架け橋っていうのは太ければ太いほどいい。だからお賽銭っていうのもちゃんと自分が気持ちが困る金額をね、お納めした方がいいってことなんです。うん。そうすると今まで感じたことがないようなエネルギーであったりだとか、本当に目に見えない世界の中でなんか光を感じるだとか、今まで感じたことがないような気持ちを感じるはずです。そう、私も大学生の頃ですよね、神社参拝するっていうのはちょっと自分にとって痛いなっていう金額を払ってきましたね。大学生にとってみればね、それこそ数千とか、そういった金額でも時に痛いっていう時ありますよね。でも気持ちを込めてお納めする。そしたらその時の気持ちっていうのが、なんか見守られてるなとか、もしくは自分の中にそういった見えない世界のエネルギーが流入してくる、そういったのを感じました。でまた感じれるようになるまで神社に参拝して御神明を唱える、そうやってねずっとまあ参拝してたんで、ぜひですねそういった神社参拝っていうのが自分の意識を変えることにつながっていくっていうことなんですね。はい、今回はね霊的覚醒に至るためのポイントとして主に神社参拝の話をしました。でもじゃあ神社参拝せんかったらあかんのかっていうと、別にそうでもないですね。日常生活から変えていく方法もある。そのことを次回の音声でお伝えしていきます。羽賀光でした。